こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。一目で見分ける250種高山植物ポケット図鑑は、増村世耕による日本の高山で出会う植物を対象にした携帯型の自然観察ガイドである。収録対象は250種で、登山道や山上の花畑で目にした花を、その場でできるだけ速やかに同定することを主目的とする。専門的な植物分類を網羅的に学ぶための大型図鑑ではなく、花の色、形、咲き方、葉の形という観察しやすい手がかりから候補を絞る実用書として構成されている点が特徴である。写真によって実際の姿を確認し、イラストによって近縁種、類似種との差異を明示するため、名称を知らない初学者でも観察の焦点を定めやすい。赤色系、白色系、黄色系、紫色系、茶色系という色別の配列に加え、高輪のお花畑や植物の知恵などのコラム、白馬連峰北岳扇状式カールを扱う山旅の章も備える。登山中の傾向性と判別の実際性を優先した一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に花色から入り、花形付き方派で候補を絞る検索設計。本書の中心的な工夫は、植物名や花名をあらかじめ知らなくても使える検索順序にある。まず視認しやすい花色で章を選び、次に花の形、花が茎につく位置や数、さらに葉の輪郭や付き方を比べていく。野外では図鑑の分類体系をたどるよりも、目の前の個体から得られる情報を出発点にする方が現実的である。とりわけ高山では風、天候、歩行時間の制約あり、長時間ページを繰ることは難しい。このため色別構成は単なる見栄えではなく、観察行為の順番に対応した作引きとして働く。もっとも色だけで名称を決めないことも本書の重要な範囲である。同色の花は多く、日照や開花段階によって印象も変わる。そこで花弁の枚数、花カムの形、葉の形といった複数の形態を照合する必要がある。植物を似ているで終わらせず、どこを比較すれば識別できるかへ注意を導く設計が、形態図鑑としての実用性を支えている。次に写真と図解を併用し、似た川湾植物の相違点を可視化する。過去山植物の同定でつまずきやすいのは、野外写真だけでは重要な差が読み取りにくいことである。生育場所、光の向き、花の開き具合によって写真の印象は変化し、近い種類ほど全体像だけでは判別しにくい。本書は臨場感のある写真に加え、見分けるための要点をイラストで示すことで、この弱点を補う。出版社紹介でも、例えばチングルマとチョウノスケソウ、ミヤマリンドウとタテヤマリンドウのような、判断に迷いやすい例が示されている。ここで大切なのは、名称を暗記することより、花弁数や葉の特徴など、再確認できる形質を見る習慣を得ることにある。図解は観察すべき部分を抽出して強調できるため、写真の情報量を判別可能な情報へ整理する役目を果たす。また各種について、半期、佐竹、分類などの基本情報を確認できる構成は、形だけでは決めきれない際の補助線となる。ただし写真と簡潔な解説を書くとするポケット図鑑である以上、地域変異や希少種まで精査する用途には限界がある。現地での一次判定に強い本と位置づけるのが適切である。さらに葉木草畑分類を照合し、観察を一段階確かなものにする。本書は花の外見による検索を入り口にしつつ、各植物の葉木草畑分類といった基礎情報を添える。これらは付録的な知識ではなく、誤認を減らすための検証材料である。例えば候補となる2種の花色や花形が近くても、訪れた時期が一方の標準的な開花期から大きく外れていれば、判断を保留したり別の候補を探したりできる。草丈も地面に張り付くように咲く植物か、比較的伸びた茎に花をつける植物かを確認する際に役立つ。分類情報は野外で即座に学名を扱うためというより、似た特徴を持つ植物がどのようなまとまりに属するかを理解する入り口になる。本書の使い方は、色から一度で答えを当てるゲームではない。視覚的な候補抽出を行い、時期や大きさ、形態を往復して角度を高める小さな照合プロセスである。この手順を身につけると、初見の花に対しても何を記録し、どの特徴を比較すべきかが明確になる。一方で花期は標高や積雪、年ごとの気象条件に左右されるため、掲載情報は絶対的な日付ではなく、同定を支える目安として扱うのが望ましい。そして高山のお花畑から植物の知恵までを結ぶコラムの役割。種名の確認だけでは、山で出会う花は単なるチェックリストになりやすい。本書は色別の植物紹介の間に、高山のお花畑、植物の知恵、植物の旅、和名の由来、高万町をゆっくり登るといったコラムを配。これらは個々の植物を生育環境や生物の関係、言葉の背景、登山体験の文脈へつなげる役割を担う。古山帯の植物は低温強風、短い生育期などの条件下で生きており、花の姿を眺めるだけでなく、その環境との関係を考える視点が重要になる。 植物の広がりや昆虫との関わりに触れる項目は、観察対象を一種ずつ孤立させず、生態系の一部として理解する契機となる。また和名の由来は、名称を覚える手がかりになると同時に、人が植物のどの特徴に注目してきたかを示す。こうしたコラムは専門研究を詳細に解説する章ではないが、携帯図鑑の即時性に自然観察の広がりを加える。登山者は花の名前を調べた後、その花がなぜそこに咲き、どのような特徴で認識されてきたかへ関心を進められる。結果として識別の技術と自然への理解が分断されにくい。最後に、白馬連峰北岳千畳敷カールの山旅が示す景況図鑑の使いどころ。巻末側に置かれた白馬連峰北アルプス千畳敷カール中央アルプスをめぐる内容は、本書が書斎用の資料ではなく、実際の山行と結びついた図鑑であることを示す。タコマ植物はどこにでも均等に現れるわけではなく、登る神域、標高、季節、登山道周辺の環境によって出会い方が異なる。代表的な高山域を具体的に視野入れることで、読者は収録書を抽象的な一覧ではなく、山歩きで遭遇しうる存在として捉えられる。文庫版の携帯性もこの用途に直結する。重い大型図鑑を持ち上げなくても休憩時などに花色から調べ、写真と図解を見比べられることは、荷物を抑えたい登山者にとって実際的である。読者の評価でもコンパクトさ、色別の探しやすさ、類似種の図解が利点として挙げられている。ただし250種という収録範囲は、野外で頻繁に出会う花を識別するための選択であり、あらゆる地域の植物を尽くすものではない。珍しい種、樹木、より詳細な分布情報を求める場合には、甘い区別資料や専門図鑑との併用が合理的である。結論として、本書が特に向くのは、日本の高山を歩きながら足元や登山道脇の花を自分で確かめたい初心者から中級の登山者、自然観察を旅の目的の一部にしたい人である。植物学の体系を先に学んでいなくても、花色という直感的な入り口から候補へ近づけるため、現地で名前がわからないという状況に対応しやすい。さらに写真だけに依存せず、花弁数、花の付き方、葉の形などの識別点を図解で見る構成は、見た目の印象による早合点を避ける助けになる。花木草丈、分類を使って候補を再確認する過程は、観察の精度を上げるだけでなく、次に出会う植物を見る目も育てるだろう。大型で収録数の多い専門図鑑と比べれば、網羅性、地域ごとの細かな分布、希少種の検討には限界がある。しかし本書の価値は、250種に対象を絞り、文庫版で傾向しやすく、色別の動線と写真イラストの併用によって、野外での判別速度を重視した点にある。高山のお花畑、植物の知恵、アマチョウなどのコラムも、単なる童貞作業を環境への関心へ広げる。より専門的な図鑑の代替というより、山境中に最初に開く実践的な一冊として際立つ。ご支援いただける場合は、増村増代、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想、ぜひお聞かせください。それではまた。